それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書11章27節から33、教会室備え付けの新改訳聖書では新約聖書の82ページになります。それではお読みいたします。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権利によってこれらのことをしておられるのですか。誰にあなたにこれらのことをする権利を授けたのですか。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったのかというだろう。だからといって人からと言ってよいのだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、分かりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何によってこれらのことをするのかあなたに話すまいと言われた。それでは、分かっているでしょうという題で宮内牧師にメッセージをお願いしましょう。
こんにちは。いや、暑くなりましたね。この本当に3日本当に暑いなと思います。夜寝苦しくなってきました。今日の聖書の箇所、早速入っていきたいと思うんですけれども、今日の聖書の箇所ではですね、律法学者や祭司長、長老たちというのが出てきます。この人たちはユダヤ教の社会のリーダーたちと考えていただければいいです。この方たちがイエスのところに来て言ったっていうんですね。何の権威によってあなたはこんなことをしているのか。もうとにかく気になっていたわけです。祭司長やこのユダヤ教のリーダーたちからすると、イエスのやっていることが気になってしょうがない。それは彼らが作り上げてきていたシステム、社会システムがありますけれども、それを根幹から揺るがすようなことをイエスがしていたからですね。イエス様がしていたからです。彼らとしてみれば、ルールをきちんと決めていましたから、律法をしっかり守って、捧げ物もして、しっかり生きていく、そのことによって神に喜んでもらうんだという社会を作っているつもりでした。自分たちがリーダーになり作っているつもりでした。そしてそのルールに従えない人たちは地の民という言い方をして、地面の地ですけれども、地の民という言い方をして、彼らはダメだと差別していました。ところがイエスという方は現れてくると、人々に30歳ぐらいで神様のメッセージを語り始めると、そういう人たちのところばっかりに行くんですね。律法学者たちだったら近寄らなかったような人たちのところに行っては、あなたは宝だよ、あなたを神様愛しておられるからというメッセージを言葉と行動で伝えるんです。もう抱きしめてしまうんですね。一人一人を大切にします。律法学者や祭司長たちから、長老たちからすれば、もう汚れていると思っているような人を抱きしめてしまうんです。そんなも許せないと言いたいんですが、そこに癒しが起こったりするんですね。その方たちが病気であったら病気が治る、心を病んでいたら心も癒されてしまう、悪霊に疲れていたら悪霊からも解放される、そして神様に従い始めるんですね。だから困るんです。そういう人たちが神様に従わなければ、神様の方を向かなければ、ただのチャランポランなやつっていうことで 切り捨てることができるんですが、イエスに出会った方たちは神を礼拝し始めます。真剣に。まだ遠くでやってるうちは良かったんですが、ついに神殿にまでやってきました。彼らの本拠地の神殿にまでやってきて、神殿の中で捧げ物のために売り買いされている机があったんですが、それをひっくり返したりされたんですね。イエス様は来られて、ここを何の場所にしている、このイスラエル中から世界中から神様を礼拝するに人々が来るのに、この場所を商売の場所にしてしまってはならない。祭司たちもそこから利益を得ていました。ですからもう即自分たちの生活に関わることになってくると、もうイエスをほっとくわけにいかないんです。そしてイエスのところに来て言いました。何の権威でこれやってるんだ、私たちに言ってみろ。そしたらイエス様がですね、一人の人のことを例えに出されたんです。それはヨハネという人物。祭司長たちも立法学者たちも長老たちもユダヤ人たち、みんなよく知っている人でした。この時はもう殺されていましたけれども、イエス様の半年年上の親戚の人です。でこの方は母親のお腹にいる時から神様の霊が望んで、お酒は一切飲まず、強いお酒は一切飲まず、神様に仕え尽くした預言者です。非常にストイックな方でした。生活も荒野で生活します。野蜜を食べていた、イナゴを食べていたといいます。まあ、健康的にはいいのかも分かりませんが、そればっかりでは食事を楽しむということにはならないでしょうが、そんなことよりは神様に仕えることを徹底した方なんです。そして人々が来ると、立場が上だろうが下だろうが、お金持ちだろうが持ってなかろうが関係なく、はっきりと言いました。マムシの子らよ、蛇の子だお前らは、って言うんです。外見上は神に従っているように見えても、心の中をしっかり探ってみろ。お前は神様に従ってないのではないか。その従ってないところを神は見ておられる。誠実に生きろ、って言った人です。もう祭司も含めてたくさんの人がこのヨハネから洗礼を受けました。ヨルダン川で洗礼を受けました。そういう人物だったんです。ヘロデ王にもへつらうことなかったので殺されてしまいました。そんな人物だったので、みんなから尊敬されているがゆえに、祭司たちもうかつなことは言えないんですね。イエス様はこのヨハネのことを例に出しました。そして言ったんです。ヨハネはみんなに洗礼を授けたけれども、あれは天からのものだったか、神様がしたのか、それとも人から出たのか、ヨハネが自分で思いついてやったのか、今言ってほしいって言ったんです。イエス様の周りには他の人たち、一般の人たちがたくさんいました。どんな答えをするのか、それによって評価がされてしまいます。そして彼ら自身が言っていますけれども、彼らは何も言えなくなったんですね。そして31節読みます。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう、イエスが。だからといって人からと言ってよいだろうか。あいつが思いついてやったんだなんてことを言ったら、群衆が自分たちを襲ってこないだろうか。ヨハネは確かに預言者だと人々は思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えていった。わかりません。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい。はなから信じるつもりはないんです。この人たちはイエス様のことを、下手な言い方をすれば神を汚したとして捕まえて処刑しようとしている人たちです。その人たちに問いかけたイエス様の質問、それに答えた祭司たち。情けない話ですが、彼らは信仰ないんです。ヨハネが人間からだと信じているんだったらそう言い切ればよかったんです。でも彼らは群衆に殺されることを恐れていたんです。神に守られることは信じていませんでした。 さっぱり信じていなかったんです。だから自分でルールを決めて、そのルールの通り人々が動くことを期待しました。そうやってやってるもんだから、逆に止めることもできない。神様がみんなを止めてくれるとも思わない。だから怖くて何も言えなくなりました。それが祭司たち、長老たち、律法学者たちの信仰でした。では私たちの信仰はどうでしょうか。あなたの信仰はどうですか。あなたの信仰はしっかりしてますか。自分の力で動かないで神様に任せることがおできになるでしょうか。すべてのことで。神様は信頼せよと何度もおっしゃいます。でも私たちは何度も何度も言われても、ついつい自分の能力やお金、権力、人のつながりを期待しないでしょうか。言ってる私がですね、全然神様に信頼しないものでした。ですから自分の思う通りに教会が動くことを期待しましたし、今まで20年ぐらい牧師として来ましたけれども、家庭もそうやって来ました。そんな中、神様から方向修正されて、8年前に修正されて、今この地にいます。単身でいて、そして2年になりますけれども、去年の今頃、私の妻が私を訪ねてくれました。旭川から。お金を神様与えてください、会いたいですからって祈ってたらですね、そしてこっち来たら、これ神様が与えてくれたら、神様が、しろっていうことは全部やりますって言ってたんですね。そしたら全て与えられました。ぴったりになったんですね。飛行機代ぴったりになりました。そして去年来た時には、たくさんの人と出会って、その人たちに、私と妻の間にどんなことが起こったのか、宮内家にどんなことが起こったのか話してくれました。いろんなところでたくさんの人に会いました。そして帰っていけたんですね、1週間ほど。それから1年、もう一度私は来てほしかったんですね。でも神様が果たして今回を満たしてくれるかなと思ってですね、祈ったんです。神様与えてください。来なかったんですね。しばらく来なかったです。ところが印があったんです。突然日本からですね、ある人から、今までそんなことはなかったんですが、100ドルが送られてきたんです。えっと思ったんです。そしたらそれからしばらくしてまた送金があったんです。こんなことは今まで初めてなんです、別の人から。そして私は今回はですね、少し冒険をしたんです。全部たまってないのに、かけることにしたんです。神様これ与えてください、与えてくれると信じて動きますっつってですね、それで飛行機調べたら69,000円で往復があったんですね。でこの往復の券っていうのは一番安いですから、デルタの一番安いやつでした。で後で分かったんですけど、席自分で決められないんですね。 3つ並んでる席の真ん中に大体入れられるみたいなんですけれども、それ私知らなかったんですが、それでまあ選びました。そして待ってたらですね、いや来る前になって全部満ちました。全て与えられました。本当に感謝でしたね。で妻が来てくれて、今回も、火曜日の、駐在の奥さん方が集まっておられる会で話してくれましたね。今まで私はよく彼女たちにですね、私はこういう夫だったんです、親父だったんですって話してたんですけど、そんなことはもう絶対にこう、話を持って言ってると彼女たち思ってたみたいですね。で私の妻が実際に来まして、本人から聞いたら、もう目白黒させてですね、本当だったんですねっていう感じでした。本当にひどかったんですねって言いながら、そのお一人の方が私に質問してこられるんです。その子供を叱るとき、叱るというか、先生の場合は殴ったり蹴ったりしたわけですけども、そういう時って子供ってどう見えてるんですかって言うんです。で私はですね、いつもおっしゃってるその宝物というふうに見えてるんですかって言われて、所有物ですね、自分の子供所有物ぐらいにしか思ってませんねって言ったんですね。そしたらその方が、いや実は私が子供を叱るときに同じものがあるんですっておっしゃるんです。 同じものが自分の中にあったのを思って、そして今日もこんなお話聞いてて、なんかすごく心が楽になった気がするとおっしゃいました。いや、自分の本当最悪な歩みもこうやって少しでも明記にされたら嬉しいなと思いました。そんな感じの正味8日間、あっという間のような8日間、でもあっという間ではなかったです。毎日密度濃かったのでいろんな出会いがありました。そして帰る日、今日ギターを弾いておられます木地さんがですね、迎えも送りもしてくださったんです。送りの日はですね、午前中休み取って送ってくださったんですね。 JFK に送ってくださって、でちなみに来るときですね、先言いましたけれども、彼女は一番安いので来るので、やっぱり真ん中の席だったんですね。真ん中の席で、3つ並びの席の真ん中しか取れなかったので、そこだったんです。ただ来るときその両サイドがいなかったんです。だからえらい広い席で彼女来れてるわけで、これはよかったね。で帰るもなんかそういうことがあればいいねとか言いながら空港行ったんです。で空港に行ってですね、彼女に、さよならして、そして私は木地さんと一緒に帰ってくるところだったんですが、木地さんの電話が調子悪くて連絡取れなかったんです。で40分ぐらいですね、連絡取れなかったんですね。でこの間私はですね、妻とこうメールすることができたんです。そしたら妻から連絡があるのは、まだ席決まらんって言うんですね。待て待て待て待て言われて、そして今放送があって1000ドル出すから、商品券出すから、誰か次の飛行機にせんかって言ってる、呼びかけてるって言うんです。で妻はですね、まさかそういうことずっと続きますのでできません。そして私の席はどうなってますかって言ったら、まだ待てって言われて、その次に1000ドルが1300ドルになっていくんだけどっていう話をしてくるんですね。でそのために私はですね、今自分も連絡取れないでここにぼーっと立ってるんだけども、聖書には万事は益となると書いてある、だから安心していいよ、こっちに来るときに3席くれた神様はきっと席くれるよ。ちなみに1回目に来た時にはですね、飛行機に乗り継ぎの飛行機に乗れなくて次に乗るということもあったんですね。そして来る時間が夜中になる、かなり遅くなる時間にありましたけども、それも喜びました。で今回もきっと神様が何とかしてくれるよ、信頼してよって言って平安を選びました。ちなみに前だったら私はもう超ブチ切れてたんですね、彼女のせいでもないのに、もう何かと文句言ってましたけれども、今はもう、ただ、信頼していることを選びました。でそのうちに私は木地さんと連絡が取れまして、木地さんの車に乗って帰ってきだしたんです。で妻の方は最後にですね、1300ドルになったみたいって、でまだ待てって言われているで終わったんです。それであとは何の連絡もありませんでした。で私は、木地さんと一緒に帰ってきだしたんですね。そしたら木地さんがですね、運転してて、あれ左に海見えなかった今とかっておっしゃるんですね。はぁとか言ってたら、嘘こんなことないとかおっしゃるんです。左に海は見えるはずがないと、で左に見えるということはおかしいっておっしゃってですね、でやっぱあるんですね。そしたらロングアイランドっていうところずっと入っていって行ってたんです。そしたらもう時間、午後の時間もありますし、だんだんですねちょっと緊張感が漂ったんです。で2人でですね、いやこんな出来事でもう振り回されたら前の私と同じだから、出来事に振り回されないで感謝してみましょうって、平安を選びましょうって言って、2人でそうだって言いながら、連絡してですね、そしたら会社の方にもうまく連絡できて帰ってこれました。で帰ってきましたら、私はパソコンすぐ開いたんです。で飛行機どうなったかなと思って調べてみたら飛んでるんですね。あ、何も連絡はないし飛んでたということは乗れたのかなとか思ってですね、あ、よかったよかったと思って、もういいや、神様に任せたで、それから私ここの草刈りして終わったんです。草刈りしました、その日はですね。で夜連絡があって、やっと家に着いたんですけれども、で後から連絡があったんですが、ビジネスに乗せてもらったそうなんです。いや6万9000円でビジネス乗せてもらってよかったねっていう話なんですけれども、いろんなことがあります。前回は、飛行機が乗り継ぎうまくいかないで次の飛行機に乗ることになってかなり待たされました。 でもそれも喜び、今回もキリさんとも笑いながらここへ来まして帰ってきました。そして今回も妻が言ってくれたんですけれども、本当に今が結婚して30年幸せだって言ってくれます。なぜか平和なんです。平和、平安がある。今まではちょっとしたことで自分の緊張でぶち切れてしまうということがありました。彼女が何回か皆さんに話した中で話してくれたことの一つがですね、去年来た時にはいい雰囲気だった、これはひょっとしたら私がアメリカに行って短い間行った時だけうまくいったのかもしれないと思ったそうです。そして私が今度、去年の11月に日本へ帰りましたけども、しばらくその時にきっと地が出るんではないかと思ってたそうです。そしたら出なかった。何が起こってもぶれずに平安でいた。今回はうまくいくのかなと思って来て、で来てみてですね、やっぱり何も起こらなかった。だこれがやっぱり天国だと言ってくれました。まあ本当に私の話本気で妻から聞いたらみんなショック受けるような人間なんですけど、こうやってここに立たされてメッセージしています。私のこの話を聞いているあなたが、じゃあ宮内にそうやって動いている神様を信じるかどうかは皆さんの信仰です。はなからこんなやつ信じないと思ったら何も入りません。でもこんなやつを生かして、そして前向きにさせて、今家族の中でも平安があるような、そういうことをさせる神がいるんだったら自分もかけてみようか、そう思われるんだったら感謝にかけてください。そしたら平安が必ずあなたに訪れます。イエスにかけることのできなかった人たち、長老、律法学者、祭司長たちは結局平安を得ることはできませんでした。神様は生きておられます。そして私のような愚か者でも今も生かして、お前でいい、お前も宝だとおっしゃってくださっています。あなたも、あなたのそばにいる方も、どんな欠点やマイナスを抱えていたとしても、あなた自身もそれを抱えているとしても、主はおっしゃっています。私は聖書のメッセージは一つだと信じています。あなたは神の宝だから、宝として生きよ。失敗何度してもいい、転んでもいい、宝として生きよ。これが主のメッセージだと信じます。どうぞご一緒にかけましょう。そしたら必ず神の平安があなたに満ち溢れ、万事は益とされます。お祈りをします。主なる神様、感謝します。私たちにとって大きな、私たちの教会にとって今大きなことがあります。あなたがよくご存知です。内藤正治兄弟が先日ストロークで倒れて入院しておられます。言葉が出ません。このこともきっと、きっと内藤さんやご家族にとって益となると信じて、たくさんの人が祈ってくれています。私の妻が教会に昨日出ましたら、教会員の方が内藤さんのために祈ってるからと言ってくれたそうです。主、ありがとうございます。旭川で覚えてくれている人がいる。たくさんの人が覚えてくれています。あなたの宝だとみんな認めて覚えています。神様、どうぞよろしくお願いします。突然の病気で不安や恐れがたくさんあるでしょう。経済的なこと、人間関係のこと、これからのこと、不安や恐れがたくさんあると思います。よろしくお願いします。あなたがきっと面倒を見てくれると信じていますから、私たち一人一人はこの期待を裏切られることはないと信じています。それはイエス様復活されましたから、私たちもイエス様と一緒に復活します。それを信じて私たちは目の前の出来事に振り回されません。どんなにマイナスが起こっても疑うこと、切れること、絶望することより期待し喜ぶことを選びます。神様に期待して平安でいることを選びます。イエス様がおっしゃったように、私たち一人一人に神の平安がいつも共にありますように。この場におられるお一人お一人にあなたの平安が豊かに豊かにありますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。